Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月8日になりました、
はい、
あのですね、うんうん、嬉しいお便りが来ております、はい、長岡京の徳ちゃんさん、
ありがとうございます。
原田さん、園長さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメッセージ送らせていただきます。
嬉しい。
6月1日の原田さんライブにお邪魔しました、
はい、
でこれはライブの感想ちょっと書いてあったんですが、うんうん、そんな中、うんうん、ライブ面白かったよっていう、そんな中、うんうん、私のすぐ前の一番前のかぶりつきテーブルに一人の綺麗な女性が聞き慣れた声、雑誌で見たことのある顔、そう園長さんではありませんか。ライブ終わりに思わずご挨拶させていただきました。覚えておられますか。しかしまさかの一番前のテーブル、なかなかのプレッシャーのかけ方ですが、そこは百戦錬磨の原田さん、同日いつも通り素敵な歌と演奏で、やっぱりライブは良いですね。またメッセージ送りますね。これからも素敵な番組と歌お願いします、は
い、ありがとうございます。あそこの席が福島くんがたまたま撮ってたんですね。だから私そこに、
いやいや
ではないけど、あの、ね、豊カロの田中さんとか、はい、みんなあそこやったんですよ。もうね、そこに座っただけ。
違う、君らのラジオやないね。炎上田中、炎上田中がもう大きい声でね。
いや、もうそんなんやったら藤高のね、
そうや、
菊田さん、そしてサンパックの青山さん。
だからさ、もう偉いことになってましてね。
すごかったですね。
ありがとうございます。無事に僕ワンマンライブが6月1日終わりましてですね、はい、たくさんの方に来ていただいたんですけれども、炎上さんも来てくださって、
はい、
たまたま一番前の席、
たまたま一番前のテーブルで、
ね、うん、で喋っていただきましたけれども、
はい、
喋っていただきました。じゃあ聞いていただいたんですけど、
はい、はい、
休み時間に大きい声で喋ってはったんで、楽屋まで声が聞こえていたということで。
そうなんですね、声が大きい、
は
い、
そんなこともありますから、ラジオリスナーの皆さん、ぜひ私のライブに炎上進行が普通に喋ってるっていうことがございます、はい、この人ら何言うてんのという感じかもしれませんね、はいはい、初めて聞いてくださってる方、
はい、
サウンド版半径 500m という番組でして、
はい、
私はサウンドロゴクリエイターで、かつシンガーソングライターで、
うん、
ちょっと僕のシンガーソングライターとしてのライブの話が今出てきたんですけれども、
はい、
炎上さんはですね、実は、はい、半径 500m というフリーマガジンの編集長さんなんです。
そうです。
つまりサウンド版半径 500m という、その半径 500m というのは、うん、フリーマガジンから来てる言葉、
はい、
これどんなフリーマガジン。
これはですね、はい、京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選びまして、
うんうん、
そのバス停を中心に半径 500m をみんなで歩きまして、
はい、
でこの人は本当に面白い方やなと、
うん、
なんて変わっている、でも素敵な、まあ、幸せを掴んでらっしゃる方や、はいはい、っていう方を見つけて取材している本です。
そうなんですよ。これが本当にすごい人を見つけて取材されててですね、
はい、
まあ、それ以外にももう本当になんていうの、充実のページで、
はい、
大体何ページぐらいある。
48ページぐらい。
48やで、みんな
大変。
フリーマガジンやで、字ぎっしりぎっしりやで。でもうこれが、まあ、バンバン人気がね、京都で、はい、なかなか取れへんぐらいね。
結構ね、やっぱり
地下鉄の駅に置いてあるんですけどね、
はい、地下鉄の駅は全駅に置いてますね。その他にもいろんなお店に置いてますけど、はい、
これあまりにも面白いから、
はい、
編集長のこぼれ話ラジオに向いてんじゃないかっつって始まったのがこの番組なんです、
はいはい、
で駅でねフリーマガジンを撮ってくださった方も聞いてくださってるし、逆にこのラジオを聞いてくれた方が地下鉄の駅で、あ、このやと思ってね、手に取ってくださってるケースもあるんじゃないかと思うんですけれども、はい、でそれでそのこぼれ話やっぱ面白いってことで、ラジオがですね、どんどんこうラジオもね人気が出てきたんです、皆さん。
はい、本当に、
ね、うん、でもう最初30分やったから1時間になったんですけれども、はい、1時間になる時にもう一つ炎上さんが出しているフリーマガジンも番組の柱にしていこう、はい、ということになりました。これがおっちゃんとおばちゃん、
はい、
これどんなフリーマガジンでしょう。
これはですね、みんな、まあ、いつかおっちゃんとおばちゃんという年齢になると、
はいはい、
でその時に本当に仕事が充実してて面白いなと思ってる方がね結構たくさんいらっしゃって、
うん、
でその方に、まあ、そうなっていく、なっていった、まあ、秘訣を、まあ、聞いてる本なんですが、 まあ、なんかこれからこう人生どんな仕事をしようかみたいなことを決めるようなところに立ってる若者とか、
まあ
はい、そういう人にはこうすごく参考にしてほしいな、視野をこう広げていろいろあるよ幸せってみたいなね。でしかもみんな充実してて仕事めちゃくちゃ面白いと思ってて、ただそれを知らないとなんか一個しかないみたいに思ってしまうじゃないですか、
まあ、そうや、窮
屈なね。企業でもいっぱいあるし、
そうやね、
働くこともいろいろあるし、うん、なんかそういうのを知ってほしいなと思って、まあ親和性のある企業さんと一緒に作ってるような本ですね。
だからおっちゃんとおばちゃんっていうタイトルなのに、うん、若者向けのフリーマガジンなんですよ。
そうなんです。
でただやっぱりそこに参加してその意見にこう賛同してっていうおっちゃんとおばちゃんが集まってきてるから、
はい、
おっちゃんとおばちゃんもそこで出会い、
そうです、
そのおっちゃんとおばちゃんたちに若者が出会いということで、
まさにそうです。
フリーマガジンの中でも出会いがあれば、まあ、リアルイベントもね、
そうなんです、
してるということで、
もう本当に
これもこぼれ話聞こうやということになってまして、はい、最近ではもうリアルにおっちゃんとおばちゃんに来てもらうこともあるというね。
そうなんです。
予備軍を含め、はい、頑張って仕事してる人や楽しそうに来てる人がラジオに出てくれるということが起こったりしております。そんなわけで2つのフリーマガジンが柱となってお送りする番組、それがサウンド版半径 500m ということになっております、
はい、
で柱はしっかりあるんですけれどもね、
はい、
今みたいにこうお便りもらうとやっぱ嬉しいということで、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか、はい、メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください。プレゼント希望でなくてもメッセージだけでももちろんいいので、どんどん送ってほしいと思います。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto、数字で 500@kbs.kyotoKBS.京都、こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切ってまいりましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト特発産業製作所、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めてつけています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。まあ先ほど紹介したように京都の市バスのバス停一つを選んで、そこから半径 500m で炎上さんがまあチームでね、スタッフと一緒に歩いて回って見つけてきた記事、見つけてきて完成した記事、
はい、
もう一つ今から紹介してもらうんですけども、
はいはい、
まあきっかけとなったバス停についてですね、最初お教えせずに、はい、最後にバス停の名前を言うと、
はい、
で聞いてくださってる皆さんバス停を想像しながら聞くというのは面白いんじゃないかと。 でもなんかヒントはあった方がいいよね、はい、バス手当クイズのヒントをこのコーナーでは出してきました、
はい、
しかし園長さんの方からバス停だけじゃなくてお店の名前もクイズにしてみたいとか、
はい、
非常にもう力強い申し出がありまして、
はい、
じゃあクイズに関しては園長さんバリエーションつけていただいていいですよと言ったんですけれども、
はい、
そのバリエーションというのがねバス停バス停バス停バス停というね、
はい、
時々お店の名前もありますがなかなかそれ以外のクイズにはならないということでございまして、
はい、
クレームも来始めるんじゃないかと思うんです。今日どんなクイズでしょう。
はい、今日はねバス停を言います
、バス停を言う、
バス停を言います。だから店の名前を答えてほしいんです。
あ、今日あ皆さん来ましたバス停じゃないクイズ。
そうですよ、
バス停じゃないクイズ、
はい、
バス今日のバス停は
五条京阪前。
今日のバス停は五条京阪前。
そうなんです。
クイズはどこかで出る、それ今出るんですか。
今から言います。
今から、ね、はい、はい、
の和菓子屋さんなんですね。
おお、
もう本当に京都に根ざした京都らしい上生菓子を基調に置いてはる、まあ、和菓子屋さん。そこの名前を当ててほしい。
じゃあ五条京阪前の和菓子言うたらもうどこどこやん、どこどこやんって思ってはる人もやはるかもしれない、
うん、まあ、でもね京都和菓子屋さん多いから
多いから、はい、分からへん。
ヒントを出しますね。
あ、ヒントが来る、
はい、あね、何々県って言うんですよ。
なるほど。
県は軒っていう字ね、
はいはい、何々県、
はい、何々県、うん、結構京都多いじゃないですか。何々県、ね、
もう僕が知ってる
だけでもいろいろありますよね。
いろいろあります。
何々県、はい、その何々県の何々は、ものすごおめでたい漢字が2つ入るんですね。
お、
1つは植物系の、おめでたいもので、1つは本当に
もうおめでたいというかおめでとう、
おめでとう、おめでたいみたいな感じの、言葉、その2つが重なって何々県って言うんですよ。はい、ここで考えてくださいね皆さん。いい問題ですいい問題です。
じゃあもうほんまさ、
はい、
ずりなってはるわリスナーが。
いや、そうですか。
いい問題ですって言った出した人がそんなことある？
いや、
なんや、ね、もう待たして待たしてやっとやっとバス停仕事だと思ったのね。
はい、そうですね、
うん、
今回ちょっと満を持してなんですけど、うん、まあ、大和王子の松原の商店街がね、
はいはいはい、
あるそこの、まあ、一角にあるこの美味しい和菓子屋さんなんですけど、うんうん、京都らしいなと思うのはね、まず上生菓子がカビすぎない、華やかすぎないんですよね。
あ、
でやっぱり見た目がね、アイボリーとか、はいはいはい、ベージュとか、
はいはいはい、
ちょっと焦げ茶色みたいな感じのものが本当に多い
そう言われたらこうあれやな、シックというか、
シックなんですよ京都のね、うん、和菓子、美味しい和菓子、本当シックなもの多いんですね。
そうかも
でしょ。
うん、
なんかここ来て、うわすごいな、写真を撮った時に本当にそういうのばっかりで、やっぱそこの大将というか店主のね、
はいはい、
田地さんっていう人が、うん、店主なんですけど、店主がもう地味やろ京都のはなって言われるんですけ どでも、まあ、今回のね撮った和菓子も有明っていうね和菓子だったんですよ。
そう選んだやつだね、
名前をね、
うんうんうん、
でなんかなんとなくね、その色合いがちょっとアイボリーと茶色みたいな感じの色合いだったんですけど、うん、これちょうど通りに行った時は師走ぐらいやったんですけど、その時の空の色ってね、まあ、この田地さん曰く、暗いんや明るいんや分からへんって言わはるんでしょ、まあ、暗いんや明るいんや分からへんっていう空の色をね表現するっていう感じなんですよ。そういうね、なんか例えば真っ青な空とかね、
はいはいはい、
なんか真っ赤ななんとかとかね、うん、っていうんじゃないものを表現することが季節として多いって言われるんです、うん、ものすごくそんなもう鮮やかなもんばっかりちゃうと、なんか白みがかった空になんかがスッとかかってるとか、
はいはいはい、
なんかやっぱり微妙なものが多いんですって、
はいはい、
あ、そろそろ夏やな、そろそろ春やなっていう時でも、うんうんうん、だからそういうのを和菓子に表現するときにやっぱりいろいろな素材を使って考えて出してると、こういう色になんやでっていうのを言ってくださって。
いや、それはでもさ、ほんまにそうやろな。逆にパステルカラーで描かれてる絵とかって、うん、こう無理に明るくしてるかもしれんよね。
そうですよね。
その本当の自然って実は地味やったりするかも。
そうでしょ、 ってなんかいろんなことやっぱりあの奥深くご存知でね、
はいはい、
なんか田舎まんじゅうって言葉があるじゃないですか。田舎まんじゅうっていうまんじゅうもあるんですけど、あれ大体薄皮でしょ。
そうやな、
うん、なんかね、うん、どっしりあの皮がないでしょ。
ない。
あの理由も私聞いたらね、
うん、
なんかおまんじゅうの皮より田舎まんじゅうはその田舎で採れたてのねその小豆っていうのを味わってほしいっていうのがあるから、はいはいはい、小豆の味の方が勝つように外側を少なくしていいなって言わはるんですよ。
なるほど、
なるほど。もう私はみんななるほど言ってました。もうそういうことやったんか。
いやそれだから理由もあるし、
うーん、
そのあのさ、これ僕があんま知識がなくてあれなんですけど、
うんうんうん、
その例えば有明とかっていう
亀、はい、がつく、
うん、亀がつく時にさ、
うんうん、
そのやっぱり元になってるイメージっていうことが、うんうん、大体和菓子っていうのはあるもんなんですね。
和菓子にあるというよりその名前にあってそれっぽいものをあの作っていくっていう感じですね。
はあ、なるほど。
そうだからその、この季節こういう言葉こういうものが景色としてよく浮かぶなってしたらそれが、仮名になりその仮名にぴったりのお菓子を作っていくとか。
そのそうか、
うん、
ほんでその仮名今まだそれって、
うんうんうん、
そのビジュアルのイメージなんですよ聞いてると。
そうですね、そうですね。
で味も、
うん、
そこから
そうです、ね、そう
あれするわけ。
あの素材がその時例えば自然薯がものすごく取れる時期やったら自然薯が入ってたりとか小豆やとか柿やとかいろいろあるじゃないですか。その時の季節のものも盛り込んでいてここは1週間に1個変わっていくんですよ。1週間ですよ。
すごいな。
だからすごいなと思って。
すごいすごい。
毎週毎週ね新しいものそれが季節感なんやっていう話。
なるほど。
毎週ですよ。1週間ごとに季節が変わっていくと、
はあ、
春夏秋冬の4つじゃなくて。
なるほど。
でも全部がカメムが変わった生菓子が
で俺ほら作詞作曲みたいと思ったわけ今。
あーなるほど。
そのタイトルが決まって、
うんうんうん、
でそのそれってまあ詩やんか言うたら、
はいはいはい、
で味が曲みたいに思うときに毎週1曲かと思ったらめっちゃ大変やなと思って
大変です
よね。大変や
大変ですよね。それは
絶妙なもんを作らはんねんね。それで
そうなんです。であのこれ多分読んでくださった方は分かると思うんですけどもう本当に全部形が丸いんですよ。
ああそうなん
や。ここのはね、
うん、
でさあなんでですかって言ったらもう丸が一番難しいんですよ。まずね、ま、丸くすることが。
なるほど。
で丸が一番柔らかく美味しく仕上がると。結局触るごとにやっぱりあんこでもこねたりとか触ったりするごとに固なるんですって。
はあ、
うん。だから柔らかいそのまんまの雰囲気をしようと思ったらもう丸くするのが一番いいって思う。
なるほどな。
寿司もあんまり触らんと丸くしてしまうっていう。だから丸くて地味な和菓子が、
うん、そうやな、
ここにはいっぱいある。
想像できるイメージがもっと地味になっていくわどんどん。
そうそうなんですよ。
そう
そう。
しかしおめでたい漢字2文字一つは植物の
そう
っていうね。
そうなんですよ。
一個はことぶきですか。
そうです、ことぶき。
一個はことぶき、
うん、はい。
なんとか受験、
あんた受験、そうそうそうそう。もう一個は何でしょう。もういいです。答えは答えは、う
ん、
答え言いますね、うん、松という字で小受験です。はい、
受験
惜しかったですね。
じゃあ惜しかったちゃんですねちゃうやん。
いやいや本当1個当たりましたもんね。
ちょなんで言わせないの。
いやいやいや、もういいじゃないですか。
俺はもう梅受験って言おうとしてたのに。
お前ですか、うん、言うてもらったらよかったです。小受験小受験です。はい、
ね、まあ、梅受験倍受験やろうけどな、まあ、
はいはい、
うん、そう、小受験ね、
はい、
松にことぶきで、
はい、そうです。
小受験と、
はい、
でございまして、いやなかなかやっぱり聞いてから食べると丸いだけで嬉しいね。
そうでしょ、
うん、これはな一番柔らかい状態のまま食べれるように作るはったし丸いんやでってね。
そうそうそうそう、
言いたくなりました。わ、
うん、
かりました、
はい。
慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス五条京阪前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけれども、
はい、
ちょっともうアイボリーっていう言葉が出たらこの曲流させてくださいみたいなところがあります、はい。ポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
いやもう名曲中の名曲でございますな、ね、うん、エボリー&アイボリーが黒鍵と白鍵ね、ピアノの、
はいはいはい、
にも聞こえるようになっている、ね、はい、ハーモニー、
なるほど、
でそして黒人と白人の話でもあるというね、うん、だから深い
素晴らしい
素晴らしい曲でございます、うん、はい、お送りしたのはポール・マッカートニー&スティービー・ワンダーでエボニー&アイボリーでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
今日は何紹介してくれるんですか？
はい、この間ライブで、
はいはい、あ、もう一番前で見てらっしゃった。
たまたまね、撮ってくれたはず、席が一番前の方の
塊しょうがなかったんですけど、
塊やったんでうわ一番前やと思って、
はい、でも真剣にね、聞いていただいてましたね。
そうなんです、みんなで、ね、真剣に聞いて、すごくね、いろんな曲かかって、
はい、
なんか懐かしいのも新しいのもかかって、すごく良かったなと思ってたんですよ。
ありがとう、嬉しいわ。
なんかライブで聞くと思わずこう昔のアルバムの中からもう一回聞き直したくなるっていうこともあるじゃないですか。その時は割となんか他の曲の方にわーってこう気を取られてて、その曲はシューってこう通り過ぎてたような時もあるのに、うんうん、ライブで聞いてああって思って、
はいはいはい、
っていうのが今回ありました。
マジっすか？
はい、ハンカチは振らない。
あ、いや今なっとったやないの。
あ、そうそう、これ多分ね、コーナーソングになってるんですよね。
そうなんですよ、僕歌ってないけどね、
はい、
イントロが使われて
て、そう、イントロが使われてて、これをちょっと改めて、
あ、
はい、
ほんまですか、皆さん知っているようで知らない、
はい、そう、でもあ、聞いたことある出だしと思いますね。
あ、そうですね、
はい、
わかりました、じゃあ紹介してください。
はい、原田博之でハンカチは振らない。
君が遠くへ行く空港まで見送る、こんな時はハンカチを振るのかな、盛り上がってみたけど誰もハンカチがない、君が住むという街 Google Earth でクリックするだけで街並みまでわかってしまうんだな、時間や距離を超えて握手して外して手を振った、知らなかったそんな街も君がいるから近くなるよ、何も怖がることはない、だからハンカチは振らない。君と歩いた日々、一
ひとまずさよなら。涙拭いてハンカチを振ろうかな。盛り上がってみたけど誰もハンカチがない。君が空に消えても毎日は続く。 SNS だけで生活まで分かってしまうんだな。時間や距離を超えて握手してハグして手を振った。世界中のどんな街も君がいるなら近くなるよ。何も怖がることはない。だからハンカチは振らない。
サウンド版半径500メートル。
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん。和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ。和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい。助かる何でも着物ケア和衣アン。
ホ
ー
ホ
ー
ホーホーホーゲス。
月曜の朝行きたくなる会社ホーゲス。
ホーホー。
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり。
ホーちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。ホーゲス。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に。薄い束ねウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト。不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですけれども、はい、最近ではリアルに来ていただく、うん、そしておっちゃんとおばちゃんに限らず絶対いいおっちゃんとおばちゃんになる予備軍の若手の方にも来ていただいているんですが、
はい、
今日はね若手です、
はい。
自己紹介お願いします。
はい、後継ぎラボの小野寺亮太と言います。
小野寺さんようこそ。ようこそ。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
後継ラボ。
そうです、後継ラボ。
これは何、園長さんどういうこと。
あね、
はい、
小野寺さんは、うん、私全然原田さんと全然違うところでお知り合いになったんです。
僕はね小野寺さんは教室で、ね、
そうでしょ、
出席を取ってたんですから、
う
ん、
またもやいろいろ取材してたら、うん、原田さんの教え子やったりするからびっくりして。
ありがとうございます。
まあ、でも小野寺さん何がすごいって、うん、やっぱこの後継ラボっていうこの奇妙な名前のものを立ち上げた人なんですよ。
なるほど。これまず聞くわ、小野寺さんに、うん、後継ラボとは。
はい、後継ぎに特化したコミュニティを立ち上げまして、うん、まあ、家業がある人メインなんですけれども、うん、まあ、家業があるって面白いよねっていうことを、
はいはいはい、
面白いね、かっこいいよねっていうことを、まあ、家業がある人にもっと知ってほしいなっていう思いで立ち上げました、う
ん。ご自身もね、実はご実家がね、代々続く三井寺の向かいでね、
そうです、
お土産とレストランとされてるんですよ。
あ、そう、
うん、でも本命と後継ぐ長男長男です
よ。長男
なんですよ。
さあさあ、ごめんごめん、それさ、うん、今後継ぎとかっていう問題がない人にとっては、
うん、
それがどういうもんなんかってちょっと想像しにくいかもしれないけど、うんうん、その長男として生まれ、うん、継がなあかんかもしれないものがずっとあるっていうのっていうのは、うん、一定プレッシャーなわけ。
プレッシャーですし、うん、でも僕はすごい僕の家は継げへんな思ってたんですよ。
なるほどなるほど、うん、つまりもう継がないぞ、俺は継がないぞっていうことを思いながらずっとやから、
うん、
今セリフのセリフっていうか紹介の中に後継ぎっ ってあるって面白いことなんやっていうのは、じゃあ後日発見してるの、ね、
そうです。
なるほどな、うん、
だから本当に今あの京都市役所にお勤めなんです。
何が継がずに、ものすごい自分がだけが知ってるみたいな後を継
がずに、
後継がずにな、あ、そうです
よ。弟さんは後を継ぐのか継がないのか分からないですけれども、うん、まあ、あの家業のことも勉強されてる。
今まだ、自分の親の代がやってるね。
そうです、うん、弟がいて、うん、まあ、兄弟3人なんですけど、うん、まあ、後継ぐかもって言ってるんですよね、はいはい、まあ、継ぐかどうか分からん予備軍、はい、後継ぐかも、うん、で実際に継いだ人は後継ぎなんですけども、はいはい、この後継ぐかもが後継ぎになっていってほしいなと思ってるんですよね、うん、
後継ぎラボの小野寺さんは、
そうです、
だからそれを研究したり、うん、みんなで話し合ったり、うん、こう発見したりするための会を立ち上げたってこと。
そうですね、だからお友達とかも結構ね、やはるんですって、後継ぎの予備軍が。
なるほど。
なのでなんかそういう人たちが本当になんかこう飲み会とかで集まるじゃなくて、そういう話をね、うんうん、後継ぎに対しての、まあ、不安を取り除いたり、どういうふうにしていったらいいのかとか、うんうん、後継ぐってどういうことなんかとか、そういうことだけを特化して話し合える組織を作らはったんです。
まさに、
うん、
これは結構反応ありますか。
結構あって、あの毎回、まあ、まだやって2回しかやってないんですけど、
あの会自体ね、
会自体2回しかやってないんですけど、うん、
それリアルに
あるんです。リアルでやって、はいはい、でまあ、15人、うん、この前20人来てくれたんですけども、うん、あのやっぱ後継ぎだけで喋れるっていうことが楽しい、うんうん、で初めましての人でもめちゃめちゃ喋れる、
うん、あるやろな、
あるある、やっぱり家業があるっていうあるあるはすごいこう、なんていうんですかね、簡単にこう乗り越えてくれるっていうか、あの初めましてを乗り越えてくれる。
わかるわかる、それはそうやろ。
もう私もその時にあれ2回目のですね、あの取材に行かせていただいたんですけど、現場にもうすごい、あの皆さんが、あのなんていうかな、意欲的に自分の本当に後継ぎである自分のことをすごい話されるんですよ。もうそばにいる人たちと、
ほんまに打てば響くんやろうな。
うそやねんそやねんみたいな感じがもうみんなにあって、あ、こんなにもみんなこのことについて特化して話したかったんやなっていうのはすごく感じました。
その完全な共通項と、それぞれの家庭、それぞれの今の、その代がどういう思いでアプローチかけてるかが違うわけやんか。
あ、そうそうそうそう。
だからそこがね、で自分はそれしか知らずに来てるから、うんうんうん、同じようで違う人と喋ることでものすごい視界が広がるっていうことはありそうですね。
めちゃくちゃありますね。
なるほどね。
これ私すごいなと思ってるのは、なんか普通ね、異業種交流会とかでどんな風になんか設けていったらいいでしょうみたいなことを話し合う会は多いんですよ。
まあまあそれはそう
です。ね、うんうんうん、そういうことに特化する会は多いんですけど、うん、後継ぐっていうことに関して実は特化する会って本当にないですね。
あ、意外とやっぱないですよ ね。
ないないない、うん、もう本当に、うん、
それ自分がラボにしようと思ったとこは何なの。
まあ、僕自身、後継いだ人の、まあ、話を聞いてるうちに、後継ぎってやっぱおもろいなって思ってきたんですよ ね、うん、ね、やっぱそれ面白いなっていうところと、うん、で皆さんこうなんかやりたいっていう気持ちは、なんかやりたいとか誰かに相談したいっていう気持ちがあって、はいはい、やっぱそのコミュニティ化して、まあ、こうそこでなんかこうお互い何か協業できたりとか、はいはい、なんか一緒にやろうとか、ちょっと実験的にやれる場が欲しかったっていうのがあります。
でもそれなんかうまいことなりつつあるもんね。皆さんがこう本当にその気持ちを分かり合って、うん、そこから一緒にっていう感じなんですよ、うん、
いや分かる分かる、うん、分かるっていうか、それは僕はね、その想像でしかないけど、守らなあかんし攻めなあかんからね。
そうそうそうそう、うん、
そこの話よね、きっと、うん、
まさに、
うん、結構あるでしょうね。
いいと思います。だから誰かが作ってあげたらよかったものを小野寺さんが作ったんやと思う。
なるほどね、
うん、自分はね、一応あの公務員の立場なんやけど、うん、こういうのを作ったんですって言われた時に私もすごい面白くて、なんか、ね、どういう立場にいてもこういうものをこう発想して作れんやなと思った。
後継ぎラボやって後継ぎ候補であることと公務員であることっていい関係ですか、うん、今。
そうですね、なんか僕がこういうなんか変なことやってるっていうのが変な噂になってて、なんか変な公務員いるみたいな感じにはなってるんですよね。で僕も京都市役所っていう一応バックグラウンドがあるから、うん、まあ、なんか怪しくないやつっていう風には 思われるっていう。
なるほど、素性が分かって、なんか
怪しくないやつがやってるコミュニティなんで怪しくないと、
うんうんうん、なるほど、
なるほどな。いやまあでもそれはそうかもしれん。
まあ、そういう金儲けするコミュニティでもないので、
そうやね、
営業するわけでもない。
そうなんですよ。そうそうそうそう。
今後どういうことが起こればいいなとかありますか？
そうですね。今後、この前も大学生とか来てくれたんですけども、うんうん、それも別に家業がない大学生が来てくれたんですけど、うん、なんか後継ぎっていうのが家業がなくても、もしかしたら自分も後継者不在のとこに、
はいはいはいはい、
なんだろう、助けに行って、はいはい、自分がこう継ぐこともできるかもしれないっていうふうに前向きに捉えてくれた学生がいたんですよね。
なるほどなるほど。
だからそういうことを、まあ、発信すると後継者不在っていう問題がもしかしたら解決できるかもしれない。
なるほど、ちょっとだけ京都市の瞳見えたわ
今今のはちょっと京都市っぽく言ったんですけど、
だそういうメリットもあるかもしれないし、
そうそうそうそう、
お役所的に言うと、
うん、血液関係だけじゃなくて、ね、やっぱり仕事っていうのが継がれていくっていうね、それは町を守ることになるしっていうことがあるわね。
そうですね。
なるほどね。これものすごく多分今リスナーの皆さんで、あ、うちの子にちょっと後継ラブ行ってほしいと思ってる人もいれば、自分が行きたいと思う人もいると思うんですけど、なんか行きたいと思ったらどうすればいいですか？
はい、まあ、毎月あの場所とゲストを変えてやってるんですけれども、うんうん、ノートで情報発信をしています、
はい、
ノートで後継ラボと検索していただければ、はい、情報載ってますので、はい、あとはこの私に直接連絡いただければと思いますので、
はい、
なんかあるんですかこういうの。
あー、メールアドレスを言いますか？そうです、はい、そんなことをしますか？
いいんですか、メールアドレス言っていいんだったら。あれですね、
あと次あのノートからいける、
ノートからいけますノートから。
じゃあ分かりました、じゃあノートから、はい、ノートからコンタクト取ってもら
うんですね、
はい、はい、そしてリアルイベントが、
うん、
はい、今月は6月の17月曜日、はい、16時半からやります、
うん、
場所がですね、五条にあるグロービングベースという、シェアオフィス借りてやりますので、興味ある方ぜひお願いします。
新町通りの松原を下がったところにある
細い道、
ね、もう一回お名前言ってください、
はい、グロービングベースです。
グロービングベースで17日月曜日、うん、何時からですか？
18時半です。
18時半から、
はい、
自分は後継ぎや、あるいは後継ぎに興味があるという方ですね、うん、後継ぎラボっていうのをノートで調べていただいたら、小野寺さんにコンタクト取っていただいて、はい、参加していただくというのでいいんじゃないかと思いますけども、ちょっとまだなんていうの、時間経ったらこんな結果が出てるよとか言いに来てくださいよ、うん、
お願いします、
はい、ね、楽しみ、
本当に教室にいた時の顔のまま、うん、顔のままラジオに来ていただきました。もう一度お名前お願いします。
はい、後継ぎラボの小野寺亮太でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、小野寺くん関わって作った、うんうん、企画ものの曲がありましてですね、はい、聞いてください。武田雅彦さんで鴨川ミュージック。 鴨川を歩いてる時に聞くっていうイメージでシリーズで出していくらしくてですね、今お送りしてたのは、
はい、
お池から三条までの間の鴨川を歩く時に聞くようの、
それぞれ変わっていくんですね。
そうです。で、大体歩いた時にかかる分数で曲作ってる。
ああ、すごいすごい。
武田雅彦で鴨川ミュージックお送りしました。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
どうも
ありがとうございます。
本当にね、人気の落語家田中さんでございますけどもね、
はい、原田さん先日ライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。もう来ていただきまして
非常に素晴らしい。
そうですか、
ね、私たちね一番前で見てましたよ、
うん、ね、僕ラジオを聞いてるのかと思いました楽屋で炎上真子の話をその笑い方で笑う田中っていうね。
ね、二人で大きく喋ってたんで。
最前列にのテーブルにね、うん、そんなことになってるもんやから。
そうですね。
僕出なくてもいいのかと思いましたけど。
あまり僕最前列に今まで行くっていうことはなかった。はい、
私も
後ろにいてたんですけど、うん、入った瞬間に園長さんがもうここって呼んでくれたって。
だって福島君が撮ってくれたんだから。福島君が。
人のせいにするのはやめていただきたい。
もうね、もう席が重厚でね、
ああそうでしたね、
もうメンツがね、はい、もう
すごかったですよね、はい、もう本当にね。
菊田さん、
はい、菊田さん、
青山さん、もうすごいね。
サウンドロゴ持ちが集まった。
もうすごかったですね。
でもめっちゃ良かったですよね。
良かった良かった。
本当にな
かなか良かったですよ ね、ライブ。
収録後に聞きたいと思います。
はい、
すみません。もう初めての方はびっくりされてると思うんですけども、うん、トヨタカローラ京都の田中さんという方でございまして、
はい、
落語家ではございません、はい、挨拶がどうも落語っぽくなってしまうという嫌いがあるだけでございます。
はい、
トヨタカローラ京都の方がカフェに遊びに来てくださってますけども、
はい、
ビビるぐらい車の話をしません、
はい、
毎回
しません。
今日どんな話を
今日もボッチャです。
ボッチャ、
はい、ボッチャです、
ボッチャ皆さんご存知でしょうか、はい、パラリンピックの種目でもある、
はい、
もう僕と炎上進行はね、うん、京都ボッチャ界ではまあまあ強いと言われて、は
い、強い方になってきてます。
冗談抜きにほんまに上手くなってきてはるんです。
ありがとうございます。もうね、はい、3年が過ぎましたから初めて触ってから、
うん、前までは本当にビッグマウス大口を叩いてはったと思ってたんですけど最近ねほんまに上手くなってきて
る。ありがとうございます。
ありがとうございます。
褒め合って生きていきましょう。
はい、
これ誰がやっても面白いというのは僕らも経験してるんですけれども、
はい、
トヨタカローラがトヨタカローラ杯というのをやっているのとは別にですね、はい、
そうですね、今度ですね、はい、京都学生ボッチャ交流大会2024
来ましたか。
これがね前回の、ね、はい、放送でもお話をさせてもらったんですけども、はい、先日その打ち合わせがございまして、
はい、
ユニオン A のリセさんの方が、
はい、山田リセちゃんが、
はい
はい、
取材に来てくださった。
なるほど、
はいはい、いやもうそのミーティングもなかなかもう本当に個性の集まりやなって思いますね。
スタートした。
いろんな意見が出てくる。
出てすごいですね。
結局私も、まあ、今回、まあ、オブザーバーといえど、まあ、私もちょっとちょこちょこっと意見を言ってたんですけど、ね、
なるほど、
前回は前回も言ってたんですけども完全に、無視で、全然違う催しになったんですね。
それがまたいいね。
それがじゃ、これがね本当に面白いんです皆さん。本当に僕ボッチャの大会の中で本当に楽しみにしてる大会がこちらなんですね。で、いろんな意見が出た中で一応今回、僕の案もちょっと採用してもらえそうなんですね今のところね。
よかった、
すごい。
いやでも分かりましたよこれ、
最後で分からん
結果ね、蓋を開けたら前回も変わってました
ね。なるほど、
ないんかいっていう。
ありえるけど、
ありえる、
そうなんです、なるんですけども、まあ今ちょっと僕の意見も取り入れてもらって、今ちょっと進行しています、
学生たちがやるボッチャ大会。
そうですね、参加者も学生の方のみで、実行委員会運営もですね学生の方のみでやっていくという大会になります、
これはいつですか。
こちらがですね7月13日の土曜日に開催いたします。
これ今学生の方はやってみたいと思った場合は参加できる、
ちょうど今日なんですけども、昨日かな今日がぐらいに、大会要項が、発表になっております。こちらの方は京都障害者スポーツ振興会さんのホームページでご覧いただけますので、詳細はそちらをご確認いただければと思います。
わかりました、それはホームページを
そうですね、
調べたいね、
その京都障害者スポーツ振興会さんへのリンク、当社のホームページにもつけておきますので、もしどこかなって思わはったら、私もトヨタカローラ京都のホームページを見ていただいても大丈夫です。
なるほど、では学生だったら、
そうですね、
年齢に関係なく、学生だったら出られる、
学生だったら
そうです、そうですよ
大学院生の
大学院生
行けます、行けます、
はい、
けます、
僕は出れないけどね。
もう結構大学に行ってはって、お友達もできてはるでしょ、
できてるんです、
できてますよね。
ちょっと行こうかなって、
エントリーして、
お願いいたします、
7月13日に行われます京都学生ボッチャ交流大会2024、
はい、
ということでございますけどね、これも非常に大事な、トヨタカローラ京都さんがもう一生懸命やってるボッチャのことですから、もちろん応援したいということで、まあでもやっぱり車の話があるんじゃないのかなと思って、今日は開口一番ね、田中さんの方が今日は2つです、1つはボッチャやなと、もう1つはまた車なんやろうと思ったんです、もう1つのタイトルをください、
ウィルです。
ウィルです。
皆さんウィルご存知ですか。
知ってます、
知ってます。
これは新しいモビリティ。
そうですね、ご存知ない方にちょっとお伝えしておきたいんですけど、ウィルというすごくおしゃれでかっこいい、平たく言えば電動車椅子。
そうですそうです、
はい、
これ私も山田理瀬ちも乗ったことあります、試乗しました。
僕もあります。
かっこいいですよね。で、私どもこれをただの車椅子というもではなくて、近距離モビリティ、近くを移動するための移動手段として捉えて、私どもで取り扱っております。
トヨタカローラ京都で買えるということでね、
購入していただけます。で、こちらのですね、試乗展示会を先日、京都ファミリーというところで、行ってきました、で、こちらでね、私も本当にすごい、もう本当すごい、自分の引きすごいなって思ったんですけど、すごい偶然が起こったんですよ。
偶然が起こったんです。
偶然が起こったんです。
これこのコーナーはですね、実はウィルの話は全然出てこないんです。
そうですね。
コーナーのタイトルをつけるなら、さっちゃん聞いてる。
言いましたけど、もう本当に、ウィルの話今からしないです。
さっちゃん聞いてるっていう話を今から皆さんとね。
そうです。
ウィルのその試乗会に。これつまるところ、これはさっちゃんという方が来られたということですか。
そうなんです、さっちゃん来はったんです、
お母さんとね、
お母さんとね、そうなんです、ウィルの試乗会やってる時に、お母さんと娘さんが来られて、その娘さんがさっちゃんなんですよ。
なるほど、
なるほど、
さっちゃんなんです。で、さっちゃんね、ウィル乗ってみたいと、乗ってもうたんですけども、乗ってもらうんですよ、上手に運転するんですよ、上手やんって褒めたらね、すごいはにかんでね、ちょっと嬉しそうにしてくれるんですよ、むちゃむちゃ可愛いんです。でね、お母さんともちょっと喋ってたんですよ。お母さんの受け答えが、すごくね面白いんです、僕の、質問に対して返ってくる返事が、なんかね なんか面白いんですね。
なるほど、盛り上がるんですね。じゃあ
で僕はちょっとなんかこうツボにはまる答えが返ってくるんですよね。
なるほど。
あので僕なんかねこの光景をどこかで、
うんうん、
どこかで あったなっていうのがずっとねモヤモヤモヤしながら
来た時に、はい、さっちゃんとお母さんを、
うん、見かけた時からなんです。でもお話ししてたら、うん、どっかで会ったことあるなってずっと思ってて、
うんう
んはいはい、でずっとモヤモヤしてたんですけど、まあ、中盤あの説明の中盤あたりで、うん、あれひょっとしてってちょっと思い浮かんだんですよ、うんうん
はい、
でもそれはもう何も言わずにもう試乗終わってもらってそこからあのちょっと全然関係ない話をしてもいいですかと、
はい、
お母さんに言ったら、
うんうん、
あいいですよって、うん、あの気軽に、ね、答えてくれはって、
はいはい
うん、そしたらあのボッチャってご存知ですか
皆さんあの
またボッチャ
ボッチャの話でした
、うん、僕ボッチャで合ってるなと思って仮に合ってなくても、うん、ボッチャに引き込めばいいわと思って
ごめんなさい間違ってましたけどボッチャっていうのは言えばいいからね
いいかなと思ってね
あのボッチャ知ってますかって聞いた
そうそう聞いたんです、うん、そしたらボッチャ知ってますよ私、
うんうんうん、
私たちってしかも私たちボッチャやったことあるんですっての素を言おうとしはった瞬間にちょっと叫びはってね、うん、
あーってなって
ボッチャの人って言ってね
なるほど
これつまりですね、うん又永さんも一生懸命やってるトヨタカローラ、
う
ん、
はいそうですね
参加者の方
そうだったんです、はい、あの前回の大会で僕が一番輝いてたなと思うチームの方がそのお二人が入ってあったチームなんですね
さっちゃんとお母さんの入ってたチームが
佐藤慎吾が今ね、
うん、
一番輝いていた、
うん
私を差し置いてみたいな感じでで
しょあのいつもやったらそう思うんですよ、ね、あの大会1日は確かに炎上さんとかは、ねはい、すごかったです、
はい、
もうあんだけ賑やかな
ないですよね
チームはないと思ってそれを上回るチームがね
次の日やったんや
2日目にあったんです
なるほど2日目さっちゃんとこやったんや
2日目すごかったんです
うわ
本当にず
っ たな
ずっと笑いが大変
うわ
本当に
そのお母さんの受け答えが面白いから
もちゃむちゃ面白いんですよ
さっちゃん今度勝負しましょう
で、やっぱり悔しいんやな
であのチーム名を僕たまたま覚えてて
あそれすごいやんめっちゃ嬉しかったんだから
そうなんでどこどこさんですよねって言ったらそうですってな
ってなるほど
で
いい話やね
でしょ、うん、でしかもあのこの、まあ、僕実はラジオも出てるんですっていう話をした時に、うん、あじゃあぜひあのさっちゃん聞いてるって言ってもらえません、うん、って言った
さっちゃん聞いてる
田中さんに言うてほしい
僕や
あんた誰やもうこうしたら違う日に来て
たそれはもう3人で言ってもいいですよ、
はいなるほどねはい、じゃあせーので言いますか、はい、せーの
さっちゃん聞いてる、うん、ないありがとうございます
全国のさっちゃんありがとうございます、
はい
そういう話、
はい、もう今日はこれで大丈夫ですよ
すごいな、もうビビるほど車の話ないということでございますけれども、
はい
まあ、あのトヨタカローラ京都が頑張ってですね、盛り上げているボッチャが、はい、本当に多分全国でも京都は先頭走ってんじゃないかなと思いますよでも
かなりそうなんです盛り上がってます、ねはい
という形でございまして、はい京都学生ボッチャ大会は7月13日ということで、はい、そして、トヨタカローラ杯の参加者と、ウィルを通してまた出会ったという感じになりました
、またね、リスナーがお一人お二人
増えた
と思います
わかりましたちょ さっちゃん今日だけちゃうでずっと聞いて
ずっと聞いてて
お待ちしてますよお便り分かってますよね分かってますよね
はい、はい、お時間が来ましたお名前をもう一度教えてください
はい、はい、トヨタカローラ京都の田中でございます
本日はどうもありがとうございました
ありがとうございました
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています
といえば文豪でしょ大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます焼肉文豪
トヨトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都
あっという間にエンディングでございます。はい、ですね、うん、実は、
はい、
本当におかげさまで、
はい、
放送300回ということが、
うん、そうなんです、
もう近づいてまいりまして、
ありがとうございます。
先週からもう発表してるんですけれども、はい、プレゼントが決まりました。
はい、
半径 500m のポストカード、
はいはい、
これちょっとプレゼンしてくださいよ。
そうなんです、あのね、森花さんがね、うん、ずっと書き下ろしてくれてるイラスト、
はい、
あれがねすごく可愛くて、
はい、
数年前に実はポストカードを何枚か作ってるんですよ。
これ半径 500m の表紙のために書いていただいているもの、
うん、そうなんです。で、表紙そのままではなくて、ちょっとカラーをキラッとこう可愛くしましてね、うん、さらにバージョンアップして、はい、で半径 500m っていういつものロゴじゃない感じでちょっと入ったりしててね。
なるほど、
すごく素敵なポストカードになってます。
なるほど、
はい、
それが何種類もある。
ね、全部で多分ね10種類ぐらいあったんですよ。
それをね、
どれかをプレゼントします。
どれかをプレゼントするということで、はい、それに私の、まあ、最新アルバムというかこの、はい、ラジオでもよくやらし流させていただいている曲も入っております。
はい、
アンコールというアルバム、
はい、
でこれ去年のハラダイスで、配信、アンコールってアルバムで配信はされてるんですけど、
はい、
配信されていない2曲、はい、うん、中川五郎さんをきっかけに作った曲と豊田雄三さんをきっかけに作った2曲が入ったアルバムでございます、
はい、
アンコールをポストカードとセットでなんと10名、
はあ、すごい
プレゼント、300回ありがとうプレゼントでございまして、
はい、
受付期間を6月22日の放送終了までとします。
はいはい、
でもね、私たち毎週、うん、フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊プレゼントしてるじゃないですか、
はい、
だからもうそれをもらっちゃったっていう人もおられると思うんですよ、うんうん、
はい、
気にしないでいいです、
はい、
とにかくエントリーしてください。厳選な抽選の上10名選ばせていただきますから、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
放送300回記念プレゼント希望、
はい、
書いていただきまして、うん、そして、住所と名前忘れずに書いてほしいですね、
はい、
間違わずに書いてください、
はい、
そして、毎週のプレゼントですね、フリーマガジン半径 500m とおっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントも引き続きやっていますので、
はい、
そちらを希望の方はそういうふうに書いていただければと思います、はい、皆さんからのお便りお待ちしておりますということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。愛を